こんにちは、キリュウアンズです。2025年3月18日火曜日の夜です。これはキリュウアンズが日々の近況だったり、ツイッターではあまり言わない趣味や考え事についても話したりするポッドキャストです。はい、お願いします。ちょっとまずは今日の静止画と、あれですね、これは八王子の道の駅ですね。そう、ちょっと今回のタイトルにも入れようと思ってるペーパードライバー講習に、そう、ちょっと先週のなんか週末に行ってきました。ちょっとその時に、そう、ちょっとそう、もう車を運転して、それでこの八王子をちょっとぐるぐる回るみたいなことをしてきて、で最後のそうエリアでなんか道の駅に行くみたいな、そうコースがあって、それで行ったみたいな感じです。そう、いやまあでも自分の運転でちょっとこういうね、車じゃないといけないとこに行くみたいな達成感がちょっとあるイベントをちょっとこなすことができたんで、そうちょっと良かったなと思って写真を撮っておきましたっていうちょっと話も、そうまずあります。はい、まあちょっと今回はペーパードライバー講習の話をメインにはするんですけど、ちょっとまず一回ちょっとお伝えしたいことがあって、そうあのなんかですね、実はそうあの3月16の日曜にも収録はしたんですよ。ちょっとそのまあなんかペーパードライバー講習行ってきてすぐにちょっとこのなんかなテンションでそう収録をしようみたいな勢いがあったんで撮ったんですが、ちょっとそのなんか撮って翌日思い返すと、ちょっと疲労によりテンションがちょっと異常だったなと思っていて、ちょっとここまで話したのが恥ずかしかったなみたいな、ちょっと恥じらいが発生しまったので、ちょっと本当そう、それを聞きたかった人は申し訳ないんですが、ちょっと再収録を行っています。いやなんかそうすいません。まあでもいつかは限定公開とかで、そう第 17.5回みたいな感じでアップするかもしれない。 それはまず前置きしておきます。はい、まあってことで、なんか再放送としてちょっと、まあペーパードライバー教習行ってきた話まずしていきます。そうですね、なんか全体的な話をすると、本当10年ぶりぐらいにそう公道を運転するみたいなことをやってきて、そういやだからかなりそうもう久々な体験でしたね。まあなんかやっぱそのそう一番最初はその専用エリアみたいな、そのペーパードライバーの教習所の方が契約してるなんか土地みたいなとこがあって、そこでまあ専用のコースで、まあ、他の車もいないみたいな、そうコースでぐるぐる回って、ハンドルのそう持ち方とか、そうアクセルとかブレーキとか、まあ基本操作をちょっとやるみたいな感じだったんですよね。まあ、そこでもやっぱもう久々に車触るってことで、めっちゃなんかドキドキしながら教わるみたいな感じなんですけど、でもすごい教官の方がほんと親切で、そうすごい丁寧に教えてくれたんで、そうまあ基本やっぱ緊張するんですけど、ちょっとやっぱそういう丁寧なやっぱ教え方だったんで、そうあとすごいなんかそういやちょっとすごいなんだろうな、応援してくれるみたいな、なんかあったかい教え方みたいなのがあったんで、そういう感じでちょっと前向きに運転をそうやろうみたいな感じで、すごいリラックスして、そうまあ運転もちょっとできるみたいなタイミングもあったんで、ちょっと良かったなって思ってます。そういやでもそう、その当日はまあ疲れたけど、まあまだそうそのポッドキャストをそう収録したみたいなことするぐらいはやってたんですけど、でもなんか翌日が本当に疲れてて、あもうこれ全然体動かんみたいな感じになって、そう仕事もちょっと17時ぐらいに早上がりするみたいなのもそうやってしまったみたいなのがあって、いやなんか思った以上に 疲れてしまったなっていうのが、そう昨日の状態でしたね。でそう今日まあもうね、なんか2日経ってそう疲労が取れてきたみたいな感じで、そうすごいなんか今はまあそう普通のテンションに戻った感じがあるなって思ってます。そうまあなんかそうやっぱすごい最初なんかドキドキみたいなのが本当に強かったんですけど、やっぱり横にちゃんとそう教える人がいて、まああとそうなんかあれですね、なんか助手席でも補助ブレーキがそうついてるとこなんで、そう本当になんかあったら止めてもらうみたいなのもできるんで、そうそういうそうまあなんか本当に危ないタイミングでは なんとかしてもらえるみたいな環境ではあるんで、そうまあそれも踏まえてそうなんか無事運転をすることができたみたいなとこがありましたね。そういやなんかでそうフィードバックももらいながらやったんですけど、まあさすがにちょっとずっと公道を運転しなかった人間なんで、ちょっとさすがにこのそうあの今回はそうなんか丸一日そうあの9時から15時半かなぐらい一日教習コースみたいなのを行ってきたんですけど、まあそれでも、まあ、今回基本操作とかだったり、一応そう午前はその専用エリアから午後はその一般道をちょっと八王子周りを走るみたいなのをそうやらせてもらったみたいな感じで、そう一応公道は運転したが、ちょっとそのまあ一人で運転するにはやっぱまだまだちょっとそう危ないですよねみたいな会話になって、いや本当にそうだと思いますみたいな感じで自分も話してて、まあそのまあそう、まあ、まだそう結構他の人もまあ自分みたいな人はいて、そういう人はやっぱ残り2回から4回ぐらいまでそう半日講習やる人もいますよみたいな会話になって、でなんか自分の場合だったらまああと2回ぐらいやるといいかもねみたいな会話になり、まあでもせっかくもう1日教習も受けたんで、じゃあちょっともう残り2回やりますみたいな会話に、そうもうちょっと自分のちょっともうまあちょっと運転をしたいみたいな気持ちがそう高まっていたんで、ちょっと予約ももうその日の帰ったタイミングで連絡をしてそう取るみたいなことをしてきました。ただまあやっぱそうなんか土日やっぱみんな予約してるんで、ちょっと4月中は難しいみたいな話になり、そうそれでなんか5月の1日の、まあ、これ平日なんでちょっと有給を取る必要があるんですけど、まあそれとまあなんか5月の中旬にももう1回取るみたいな感じになりました。いやまあそうちょっと本当高2回でどうなるかはちょっと心配なとこは大きいんですけど、その去年のそうあのペーパードライバー教習を中退したみたいな話の時は、そう1回1時間のそうコースを4回分そう申し込んだんですよ。でもその最初の1回2回のタイミングでちょっと教官の人から、ちょっと4回でも公道運転するのは難しいそうだと思うから、なんか別の手段を使ってちょっとやった方がいいよみたいな、まあ、話をされて、うん、いやそうなんすねみたいななり、そう中退したみたいな話があったんで、ちょっとそれに比べるとちょっとなんか未来が見える話なのは良かったなって思ってます。まあでもその2回をやったとしてもちょっとそう一人で運転するのはやっぱまだ怖いよねみたいな話に、うんていて、まあ、その上でちょっと友達とか、まあ、家族とかそうそのまあ運転経験ある人にそう、ね、ちょっと見てもらいながら運転をして覚えていくみたいな流れはにそうするといいんじゃないかなみたいな、そうなんかフィードバックをもらってきました。そういう感じで結 構そのまあ運転スキルもだし、結構今後の練習プランとか他の人がどういう流れでそう練習をやって、それでそう無事なんかスクールを卒業していったかみたいな話をそう聞けたのがすごい勉強になりましたね。そう、その去年中退した教習所だとやっぱまあもう本当そう1時間とは言いつつもやっぱもう40分ちょっとぐらいでもう終わるみたいな感じで、あんまり会話もそうちょっとそう本当運転の話だけみたいな感じでそう終わっちゃうみたいな感じだったので、なんかあんまりそうちょっとここの部分聞いとくと安心できるなみたいな部分がなんか聞けずにそう終わっちゃうみたいな感じだったので、そう今回行ったそうところはすごいいろいろ聞けたのが満足度が高いなって思いました。まあ、多分やっぱ向こうもそういうブランディングをしっかりやっているそうペーパードライバースクールっぽいなと思っていて、なんかさっき言った他のそうユーザーの方の話を聞いてると、別になんか卒業はしてなくて、なんか習い事感覚で 2,3 ヶ月に1回はやってくるみたいな人とかがいるってそう話を聞いて、でそういう人はなんかあれか、なんかドライブレコーダーを持ってきて、ちょっとこういうパターンがあったんですけどどう運転すればよかったっすかねみたいなフィードバックをもらうためにやってくるみたいな、なんかそういうなんか習い事的な感じで人間との多分交流もしたいみたいな目的でそうなんか続けてそう通いにやってくるみたいな人がいるみたいのを聞いて、いやなんかそういうの聞くと東京の文化圏の世界だなみたいなのをすごい感じたのが面白かったですね。そう、いや多分そういう人ってそうまあ多分基本生活っていうよりか趣味のために車をやっぱ運転したいみたいな人が多分まあ多い気がしてて、そう自分の地元だったらやっぱ車って基本生活のためなんですよね。まあ通学通勤だったりとか病院の送り迎えとか、まあいろんなものものの、あとはまあスーパーとかに行くとかでもそうだし、そう基本車がないとちゃんとした買い物ができない地域に住むみたいな人の方がやっぱまあまだまだまあ本当に多いみたいな世界観なので、多分東京とかの関東圏の場合だとまあなんかもう趣味の範囲でちょっと遠出の時に車を使いたいみたいな人とか、なんかまああれですよね、若い人とかでもそうちょっと旅行で遠く運転するのでちょっと久々にやるんでペーパードライバー教習受けに来ましたみたいな人もいるらしくて、いやなんかそういうなんか人が結構いるぞみたいなのをちょっとねそう聞いてなんかへーってなってました。なんかでも そうやってちゃんと安全運転を意識して改めてまだ見に行こうみたいなのをそう多分なんか若い人もそうやりに来るのってすごいなんか上級な文化圏だなみたいな気持ちもあって、いやでもすごい偉いなって思いました。まあいやでもそういうね、なんか多分運転スキルも学びたいけど、なんかどういう人がやってくるかみたいな人間的なそうなんか話の興味もやっぱ強かったんで、なんかそういう話をなんかねいっぱい聞けたのもそう満足度が高かったのだろうなと思ってます。そういや運転内容の話もしたいんですが、ちょっとそう自分の中でそうちょっと不安な部分があって、本当にあくまで自分は本当10年ぶりに公道を運転した人間の目線のそう話をしてるので、そう今回教えてもらったけどその情報全部をちゃんとそう そう、理解した上で、そう、説明が、そう、説明していいのかがちょっと心配なんですよね。ちょっとここで変な、そう、間違ってる、そう、スキルの話をして、そう、自分と近い状況の人が、それを、そう、覚えてしまって、そう、良くないことにつながるみたいなのが、結構心配なんで、ちょっと、どこまでそう、話そうかみたいな、とこがあります。そう、まあ、なんかそうでも受けてみてやっぱそのめっちゃ緊張するんですよね。だ結構ハンドル握ってでもすごい力強く握っちゃってますよみたいなのもすごい多分10回以上言われるみたいなのがあったんですけど、やっぱその中で、まあ、やっぱリラックスして神経を、まあ、もちろん神経をちゃんとまあ使うんですけど、そうちょっと力を入れすぎないみたいなのを意識しようみたいな、そうイメージがそうありましたね。そう、まあでもそうだな、まあなんかそうちょっとこれはなんかスキルっぽい話なんで、いや本当になんかあんま鵜呑みには本当しないようにみたいな前提ちょっと話すんですが、基本そのまあ前進するときとかのアクセル、まあ、踏んだりとかありますけど、そうあんまりそう動くときにその頻繁にブレーキを踏むようなことはしない方が良さそうみたいな、そうなんかやつがあって、基本アクセルを緩めるとか強めるとかでそう速度を調整するみたいな感じでいいみたいなのをちょっと思い出したんですよね。そう割とちょっと最初不安がちやとすぐブレーキ踏みそうになっちゃうみたいのがあるんですけど、それやってると結構後ろの車がやっぱ不安になるっていうか、急に速度変わったけどどうしたんだみたいな感じやし、そもそもやっぱブレーキランプとかがやっぱついたりとかを結構頻繁に繰り返すのを見ることになるから、これは何があったんだみたいにやっぱ気になっちゃうみたいなのがあったりで、そういうのを前回ったりで、まあ、基本そうその前進んでる時だったらアクセルをそうやっぱ緩める強めるぐらいのそう温度感でいいんだなみたいのをちょっとそうやっててそう思い出したみたいな学びがありました。いやでももう本当もう10年前の教習所でやったことを本当ほぼなんかそう、その言われたことみたいなのは本当覚えてないと思って、なんか運転すると、そういえばこういう感覚があったなみたいなのは思い出せるけど、なんかそれを言葉ではあんまり覚えてないなみたいななりました。やっぱまあ最終的には運転って本当に感覚ではあって、多分言語化するものっていうよりかは、体で覚えるみたいな側面も強いんで、そうだから割と運動神経がやっぱいい人とか、そうなんかそういうそうなんかね感覚で動ける人の方が多分相性がいい、そうスキルなのかなって個人的には思っている。そう、まあ、父親とかも結構このポッドキャスト聞いててすごい心配してそうなんで申し訳ないですけど、そうなんかやっぱ自分は そういう感覚でやるみたいなのを多分そんなに向いてないみたいなのは本当に重々承知だなっていうのは本当に思うんで、その上でいや本当になんか安全運転を意識してそうちょっとまあ今後覚えていくみたいな活動をやる上ではそうあんまり変なことはしないようにそうやっていきたいなとは思いましたね。まあ、っていう感じでちょっとまあちょっとやっぱなんか物にするには時間がかかるってことはもうちょっと分かった上で習い事的な感じでちょ4月、まあ、4月はちょっといけないかなんか5月ちょっとまた行こうと思ってます。はい、まあ、あれですね、それができて本当にうまくいくんだったら5月後半6月にソレイユの丘に上陸するみたいなのを目標に、うん、やりたいですね。そう、まあ、ちょっとそこを、まあ、一人でやるっていうかそこも友達とやっぱなんか 運転のちょっと話をいろいろ聞いたりとかして、ちょっとねやる必要がある。あんまりだから一人で全部やるみたいなことは思わない方が良さそうだなっていうのは、そう改めて思いましたね。いやでもなんか新しいそう学びっぽさがあって、そう個人的には面白いなと思っています。はい、そんな感じのペーパードライバー教習体験のちょっと話でした。はい、まあまた次回はなんか5月、はい、話します。まあ4月もそう海か会議でちょっと周りの人が車を持参してフェリーに乗りなんか愛媛へと上陸するみたいなイベントがあるんで、そこで車トークも聞いてこようと思います。そう、それで思い出した話ですよね。そう、いやなんか、ルビー会議、まあ行くんですけど、行きの、ちょっと、そう、なんかね、行く手段を、フェリーで行くことにしましたっていう話があります。そう、そのフェリーについては、あれですね、いつも話してるやんちゃクラブさんの方でもね、ちょっと話があるんで、ぜひなんかまた動画リンクを貼るんで、ぜひ知ってもらいたいって感じなんですけど、どういう名前だったっけな、ちょっといい ネーミングセンスだったんですけど、ちょっとすぐに得てこなくて、ちょっとまた動画詳細リンクに貼ろうと思います。まあ要はそう行きのそう手段をちょっとフェリーで行くことになりましたっていうのをちょっと取り急ぎ伝えます。なんかフェリーちょっと人生でまだ乗ったことがなくて、ちょっとめっちゃ気になるみたいな気持ちが勝ってしまって、ちょっとそう申し込みをしましたっていう話です。いやまあこれはまた次回とか多分話す気がするんで、ちょっとこれははい なんか取り急ぎフェリーに乗るっていう話だけです。はい、っていうちょっと話がありましたね。で、そう、ちょっと、まあ、今週、来週の予定のイメージの話。いや、なんか、そう、先週の、そう、会の時に、個人開発の進めねばみたいなことを、そう言ったんですが、やっぱ、そう、ペーパードライバーコースの件で、頭がいっぱいすぎて、ちょっとまだ、そう、進捗が出ていない。まあ、でも終わったんで、もう、そう、ちょっともう、もうマジ何回も同じこと言ってるから、よくないですけど、今週こそは野道になってます。ただ思うのは、その、まあ、今直近でやりたいことは、そう、API を多分1個生やしたいとか、それぐらいのレベルの話ではあって、まあ多分いろいろ設計とか考えるのはあるんですけど、多分どれだけ丁寧にやっても、1週間以内で終わる温度感、多分そうやつなんですよ。ただその今後なんか持続的なそう運用と開発はやりたいみたいなイメージもあるから、なんかインフラとか何使うかとか、なんかそういうのもちょっとイメージする必要もあるみたいなのは、そうちょっと最初から最後までの今回やるとこのプランを考えると、そこをイメージすることはなんか必要だなって思っている。いやなんかその学生の頃だったら、ヘドクっていう、そう、もう、なんかね、サービスというか、そう、もうね、あったんですけど、それ、もう、めっちゃ簡単にデプロイができて、そう、それでホスティング的な、そう、もう、なんか、サービスをね、そう、本番で立ち上げる環境がすぐ作れるくんみたいな世界観が、そう、まあまああったんですよ。まあそれを無料で全部できるみたいな世界観があったんですけど、ちょっとやっぱなんか時代を経て今はちょっとそうではない感じにはなってしまった。で、まあやっぱそれでやっぱみんないろんな選択肢を持ってね、なんかそう、まあやってそうなんですけど、まあなんかなんだろうな、そのやる上でそう どこのまあなんか VPS だったりとか、まあなんか AWS とか GCP でやるかとか、あれ、まあ、今 GCP って呼ばないんだっけ、なんかそうそういうなんかいろんなインフラ選択肢があるんですよね。 自分は結構最近ここ数年もずっと仕事でなんかあれですね、Amazon Web Service、AWS をずっと触ってて、結構 ECS をなんかそう動かすとか、そう昔もう結構昔ですけど、そう4年ぐらい前に EC2 から ECS 化やるみたいなのをそうやったりとか、なんかこういうなんかリソースを作ってまあやったらいいみたいなイメージはやっぱもうなんかできるみたいなのはあるみたいな、そうのはあるんで、なんかそれをとお金を考えずやるとああいうの多分やったらいいなみたいなイメージはできるけど、まあ個人なんでお金を使わずにそうどうインフラ作るかなみたいな、そうなんか話があるんですよね。なんかそこら辺のそうキャッチアップをあんまここ数年やってないなみたいなのを含めてそう考えるのも面白いなとは思うんで、ちょっとそういうのをそうやらねばならみたいなことも含めて考えてます。まあそういう感じでちょっと考えるのは面白いんで、まあやっていこうみたいな感じですねっていう話です。ちょっと本当にそう進捗の話を次回こそはします。いやなんかそう結構そうまあ3月なんか考えることが意外と多い月だったなみたいな気持ちがあって、そうなんかまあ前回は仕事の話とかもあったんですけど、そう4月から新卒研修のメンターをやるんですよ。そうなんかしかも今年初4人来るみたいな感じで、なんかそのまあ結構そうまあ今までは1人2人とかのそうことが多かったんで、結構多いんですよねというのがあって、だからその上でどうコミュニケーションをやろうかなみたいなのをちょっと考えていたりしました。まあまあ本当基本的なことをまあちゃんと意識すれば良いみたいなのはあるんですけど、なんか他にも考えることはあったかもなみたいなのもちょっと思い出して、まあそれを4月までにはちょっと自分の中で整理しとくのも大事かなってのを思っています。結構そう最初に関わる会社の人って割とちゃんと覚えてるんで、なんかそれをね自分の時思い出すと、まあ、あんまりそうなんか最初から ねなんかネガティブなことにはならないようにしたいなみたいのはやっぱ思うんですよね。まあでもまあやっぱまあなんかまあ本当大事なのはまあやっぱ皆さん新卒の皆さんがそう前向きな気持ちでそう研修をそう頑張れるように後押しをするっていうのは意識するみたいなのがそうできてればそう良いみたいなのはあるんで、じゃあそのためには何をするといいかなみたいなのをそう4月5月とかはまあ過ごす感じになるよなと思っているみたいなとこでした。まああとそう具体的な話を一個すると、そういかにして問題を解くかっていう結構昔の本があるんですよね。ちょっと横にも置いてるんですけど、ジーポリアっていうそう方がそう書かれた、結構1950年代前後ぐらいだったと思うんですけど、ちょっと違ったらすいません。あでも書いてあるか、そう昭和29年に発行されたみたいな感じの本ですね。そう結構まあいろんな方がかなりそうなんか数学の方の方とかだったりエンジニア界の人も結構この本好きみたいな人は多いイメージで、なんかこれがいいなって思うのは、そう仕事をやっていく上でのそう考え方がそう身につくみたいななんか話があって、なんかそうちょっと多分調べるとすぐ出るかもなんですけど、そう最初の本の最初に書いてあるなんかリストっていうそのまあ4つのそうなんか考えるべきことみたいな表が載ってて、なんかもうそのまま読み上げるんですけど、第1で問題を理解しなければならない、第2でデータと未知のものとの関連を見つけなければならない、 関連がすぐ分からなければ補助問題を考えなければならない。そうして回答の計画を立てなければならない。で第3に計画を実行せよ。で第4に得られた答えを検討せよ。これをまあこのね4つの流れを繰り返して仕事をそう仕事についても考えるときにかなり大事なそう考え方としてそう使えるよみたいなのをそう自分が2年前ぐらいにもそうちょっと会社の方からねそう教わってなんか読書会をやったんですけど、それをまたちょっと新卒の方向けにやろうみたいな話になって、ちょっとまた自分がなんか主催をやるかみたいな流れになっています。まあ結構いい本ではあるんで、そうちょっとまあいい感じに読みたいなって思ってます。ただこれそう他にブログで書いてた方もいるんですけど、本当の最初のそうもう第になんかあれか一部の話をちゃんと読んだらそう良いみたいなとこはあるんですよね。ちょっとその メインのなんかいや第1部第2部か第3部以降は割となんかそのメインの話っていうよりかはちょっとそうその発揮なくの生じ点高いと言いますけど、ちょっとチップス的な話がそうメインになるんで、まず本当第1部第2部を読もうみたいな感じで、そうもう2ヶ月ぐらいでもう終わるようなそう量の回になるみたいなとこなんですよね。まあ、それをちょっと思い出しながら、じゃあ新卒研修にどう組み込んで、まあ新卒に以外の方にも来てもらいたいんで、どんな感じに宣伝をするかとかもそう考えていく必要があるなってこともそう思っていました。そうっていうのをそうやっているみたいな話です。やばい、なんかずっと結構話すトピックがやっぱ1週間分ぐらいあったんで、ちょっと30分を超えている。はい、まあちょっとそんな感じでちょっと過ごしておりました。はい、いや3月もうすぐ次回の更新でそう20日を超えてしまうのもめっちゃ怖いですね。ちょっとそうまあペーパー大和講習も行ったんで、ちょっとそこは良い成果だなと思いつつ、ちょっともうちょっと手を動かす何かもやりたいみたいな気持ちも芽生えているんで、そうそれをやっていこうみたいな感じっすね。そうあれですよ、今週木曜は祝日なんで、そうそういうとこにそう使える時間もあるはずというのもあるんで、ちょっとやっていきます。はい、じゃあそんな感じで終わります。いつものことは、もし面白いと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。ありがとうございました。ピッ。